もしもし、テレホン人生相談です。
あ、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
今日はどんなご相談ですか？
はい、交通事故の関係なんですけども、
はい。
一旦示談が済んだのに、
はい。
その数年、一年後にまた、うん、示談を破棄されまして、
はい。
で、裁判を起こされた経緯があったんですね。
ああ。あなたは、おいくつですか？
今現在50です。
50歳、はい。ご結婚なさってますか？
はい、はい。
奥さんはおいくつですか？
妻41歳。
41歳、はい。お子さんいらっしゃいますか？
はい、娘16歳です。
はい、わかりました。事故はどのような事故だったんですか？
今からだいたい 4,5 年前の、はい、お正月だったんですけども、
はい、
まあ、宅配便の、不在受け取りで、そのセンターに行ったんですね、荷物受け取りに。
あなたは宅配便の、宅配の荷物
を受け取りに。
受け取りに行かれたんですね。はいはいはい。
不在だったんで、
はい、
で、そのセンターに着いて、入り口に向かうときに、入るときに、事務所の脇に止まってあった車がバックしてきたんですね、いきなりですね。
はいはい。
で、その車に、はい、ちょうど右手をこうぶつけられまして、
ほうほう。
体かばおうと思って右手首をちょっと負傷したというふうな感じですね。
あなたが右手首を負傷なさったんですか？
はい、はい、で、相手の方は高齢者の人だったんですけども、
はい、
当初は当ててないとか当たってないとかっていうふうなことをおっしゃってたんですけども、
はい、
その後、まあ、3週間ぐらいしたら相手の保険会社から連絡来まして、
はい、
病院の通院とか面倒見ますということで、
ははは、
で 約半年間とりあえず治療はさせてもらいました。
はいはい。
で、半年後に、治療を打ち切り宣言されまして、
はい、
で、宣言されたんですけども、まだ痛いので、
うん、
自費で3ヶ月追加で、自分でその整形で治療させていただきまして、
はい、
その年の、まあ、秋が深まった頃にですね、
はい、
まあ、症状固定をしたんですね。
はい、はい、
で、
それで治ったという形になったわけです
か？まあ、一応、はい、で、示談を、まあ、取り交わして、
示
談金もある程度いただき、まあ、少額ですけどもいただいて、
はい、
で、それで終わったと思ったら、
はい、
翌年の年末に向こう側の弁護士さんから連絡来まして、
はい、
ちょっと裁判になりますって言われたんですね。
はあ、なんで？
で、うん、なんでだと思ったら、その、まあ、次の翌月、裁判所から訴状、訴状ですか、それが来まして、
はい、
それを見たら、結果的にはその保険会社が、
うん、
自賠責、国からですね、
はい、
お金を回収できなかったみたいだったんですよ。事故として認めてくれてなくて。
は
あ、で、結局その、まあ、病院のお金とか、示談金、私 に払ったやつを、約、うん、ちょうど、まあ、120万以内だったんですけども、
はい、
そのお金を不当にあなたは利得、こう得たことだ、不当利得っていうことで、まあ、返せということで裁判を、訴状を起こされた、裁判をされたわけです。
でも事故ってそこに警察とか入ってきますよね？
もちろんちゃんと事故の後きちんと警察呼んで実況見分もしてもらって、
うん、
何も問題なかったんです。
それでその高齢の人、つまりそのバックしてきた車があなたの手首を傷つけたってことで、
はいはいはい、
終わってるものがなんでもう一回裁判になるんですか？
結局、その事故と当ててないっていうその高齢者の方が再度言ったことで、国からの、まあ、自賠責からお金が来なかったということで、向こうの訴状の内容は、示談を破棄して、提訴に踏み切るというふうな内容だったんで、今日の相談は、
はい、
あれからまあ時間経ってますけども、
うん、
私はもう一応、判決は私勝ったんですよ。全面的に勝ったんですけども。
その裁判は勝ったんですね。
はい。はい。
はい、
ただ、勝ったはいいんですけど、私は経済的な恩恵が何もなくて、
はい、
法テラスでお願いした弁護士さんに対する報酬とかで約、まあ、30万近く借金が残ったということなんですよ。向こうは、事故として判決が出たんで、認められたので、
はい、うん、
それをもとに国から、まあ、持ち出したそのお金は、120万近いお金は、
うん、
回収できたので、
はい、
向こうは負けた、判決では負けたけども、裁判では負けたけども、もうちゃんと、
国からお金が出たと。
まあ、お金は出たということなんで、
うん、
で、まあ、私としてはもう長年のかなりどうしたらいいのかなと思って。
そうですよね、怪我をさせられた上に、まあ、治療費は向こう持ちになったからあれだけども、その裁判を起こされたことで、あなたが弁護士を立てて30万ほど損してるってことですよね。
はい、そうです、そうです。
それはちょっと腹に据えかねるってことですよね。
はい、でぜひ今日はあの法律的な面で、まあ、お聞きしたいなと思ってお電話したんです。
わかりました。じゃあ、はい、先生に聞いてみましょうかね。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。先生お願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、もしもし。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、まあ、とんだとばっちりでしたね。
はい、
ですね、はい、まあ、要するに今回のことはね、まあ、事故の話としては、まあ、一応決着がついてるっていうかね、はい、要するに、まあ、保険から一旦お金が出て、はい、あなたの方はその事故によって生じた損害については賠償してもらったと、はい、いうことに一旦なってるのでね、
はい、
ですから問題になってるのは今回その新たに提訴されて本当に事故だったのかどうなのかっていうことを争われて、はいはい、で、まあ、その自分の防御のために弁護士費用がかかったと、
はい、
その部分の損害がどうなんだっていう話ですよね。
そうです、私はまあ、やましいことないので、うん、ちゃんときちんと自分の意見を裁判官の前でも述べて、
はい、
結果的に私が全面的に勝ったことになったんです。
はい、
だけど何の経済的な利益もなくて、今言ったようにその借財が残ったということなんですね。
まあ、そうですね、
ええ、
まあ、うん、非常に、ね、難しい話なんですけど、
はい、
結局ね、今回のことはなぜ起きてるかっていうと、その、はい、保険会社としては自賠責に下りないので、
はい、
保険会社としては何のために裁判したかというと、はい、あなたに負けるために裁判してるんですよ。
そうなんですか。
うん、だってそれがないと自賠責に下りないのでね。
ああ、なるほど。
で、それはあなたを訴えることによって、まあ、あなたが嘘をついたから、保険料払ってしまったんだっていうことを言って、でもあなたが、はい、いや、ちゃんと事故ですよっていうことを証明してくれることによってね、負けますよね。
はいはい、
そうすると、その国の方が最初言ってた、自賠責の方が言ってた話が、はい、自賠責の方が間違ってたってことになって、
はい、
で自賠責が出てくるということなので、はい、保険会社としては別にあなたに勝つ必要はなかったんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
まあ、どっちでもいいんですけどね、まあ、あなたにあっさり勝つことができればあなたから取り戻すだけの話なんですけど、でも負けても自賠責が出ますのでね。
私としてはもうなんか言葉悪いんですけど、やられ損みたいな感じの裁判だったんで、やっぱりこうなんか取り戻す慰謝料とかそういった取り戻す、まあ、訴訟とかそういうことはできないわけなんでしょうかね。
とても難しいんですけど、裁判をされるっていうことはね、
はい、
これは、まあ、法治国家ですので、どんなことがあって裁判をする権利っていうのはみんなにあるわけでね、
はい、
で裁判をされた時にはそれを自分で防御して自分の権利を守るというのは、はい、まあ、これは、まあ、なんて言うんでしょうかね、自己責任って言葉あんまり好きじゃないですけど、そういう要素はあるわけですよ。要するに、
はい、
人はおかしいと思ったら訴える権利があってね、
はい、
そうするとその人の権利があるということは逆に訴えられてしまう人っているわけですよね、
はい、
で訴えられてしまう人はそんな訴えはおかしいぞと思ったとしてもね、まあ、相手には訴える権利があるわけですから、こんなことで裁判してくるとは何だと思っても裁判で戦わなきゃいけないわけですよね、
はい、
でその結果として裁判で白黒がついて、
はい、
やっぱりその裁判はおかしいねっていうことだと向こうが負けるし、
はい、
こっちに分がないっていうことが分かればこっちが負けちゃうし、
はい、
それが裁判ですよね、
はい、
でそのために裁判を行うために弁護士を頼むとかなんとかって費用が発生するんですけど、
はい、
それはまあ自分の権利を守るために使った費用ってことでね、
はい、
まあ権利を守ろうと思ったら費用は仕方がないよねっていうのがまあ大原則の考え方なんですよ。で本当にもうただのね嫌がらせだけで何のその根拠もないのに、ただただその困らせようと思ってとかね、悪意を持って訴えてくるというようなものについては、これは不当訴訟って言ってね、 はい、裁判を起こしてくること自体が不法行為なんだっていう考え方で、
はい、
そういう時にはそのかかった費用を弁償しろみたいなことはねできるんですけど、
はい、
今回の場合は、
はい、
なかなかこの保険会社の不当利得返還請求訴訟をあなたに対する嫌がらせとかね、
はい、
あなたに対するその意味のない、なんて言うんでしょうかね、その困らせるためだけにやったとか全く不注意でね、はい、損害をかけるだけだの無意味な訴訟だったとか、
はい、
そういうことは言えないと思うんですよね。
あ、なるほど。じゃあ先生、あの最初訴訟の内容ではあの示談を一方的に破棄してという文面があったんですけども、今回私が勝ったことで、その示談もまた生きてくるってことになるわけですね。
まあそうでしょうね。その私は判決見てないのでどういう主文で争われたのか分かりませんけど、おっしゃったことだと、要するにその示談してあなたにあの保険金を払ったけど、これは交通事故から発生した怪我じゃなかったんだから保険金を払ったのは間違いだ、お金返しなさいっていう裁判だったんじゃないかと思うんですけど。
そうです、そうです、はい、
でしょ。そうすると保険会社が負けたってことは、そういう保険会社の主張は通りませんよっていうことが確定したわけですから。
なるほど。
元の状態に戻っただけなんです。
あ、そうなんですか。わかりました。
だから、まあ、あなたの方はね非常に、はい、あのお気の毒だとは思うんですよ。その、
はい、
一旦ね成立してたのにそれが実は事故じゃなかったって保険会社に言われたっていうことはね、ただそれはやっぱりその自賠責との関係で保険会社としても白黒つけなきゃいけなかったのであなたを訴えたんだと思うんです、はい。そうすると保険会社が不当なことしたとかね、保険会社が変なことしたとはなかなか言いづらくって、
はい、
誰に責任があるのかなってことになると、
はい、
まあ自賠責に責任があるのかなっていうね、ことは若干はあの浮かびますけど、
はい、
そうは言っても自賠責もあの何か疑わしいことがあったので払わなかったという事実があるんだろうと思うんですよ。
なるほど、なるほど、
うん。だからやっぱりあなたの事故が非常に難しい事故だったもんだから、そういうことが起きてしまったのであってね。
はい。
だから、誰の責任とも言えないってことになっちゃうと、
はい。
まあ、あなたが自分の権利を守るためにつけた自分の弁護士の費用は、これは、例えばね、重い病気をしたとき、病院にかかった費用を、なんで俺だけ病気になるんだって言ってもしょうがないのと同じようにね。まあ、あなたは自分の権利を守るコストとして負担せざるを得ないものなんじゃないのかなっていうのが今ここでお電話聞いてて感じることです。
なるほど。最後に示談というか裁判なのか分かんないですけども、示談してからなのか、それともあれからだいぶ結構経ってますんで、そのもしくは裁判するにしても慰謝料請求とかで保険会社、まあ、逆に訴えることができたとしても、もうだいぶかなり時間経ってますから、時効ですか、そういう。
まあ時効なに、まあいつのことか分かりませんけど、4、5年っておっしゃってましたけど、
はい、
あの、悪意の不法行為とかね、そういうものってみんな3年で時効になっちゃうんですよ。
はい、ああ、なるほど。
はい。
そうですか。はい、いやいやいや。じゃあ、分かりました。まあ、ちょっと、いい勉強したっていうか。
まあそうですね。ちょっと不運なお話なんですけど、やっぱりその人間はね、自分の権利を守るためにコストがかかるっていうことは一応覚悟しなきゃいけないことなんですよね。
あ、なるほど。はい。わかりました。どうもすいません。ありがとうございます。
はい。大丈夫ですか？
はい。はい。わかりました。ちょっとかなり、
そうですね。
長年の案件だったんで。
はい。もう、人生は何が起きるかわからないですよね。本
当に。そうですね。
でも、
はい、
これを一つの勉強だと思って生きていくしかないですよね。
そうですね。
はい、
わかりました。ありがとうございました。はい、すいません。
はい、
どうも失礼します。
失礼します。